ターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、 CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山恵梨香でお送りします。
では今回は、彼が高校時代にコピーライターになんとなく惹かれたという話をあったんですけれども、それについて聞きたいと思います。
普通、まあ、コピーライターになられる方というのは、うん、コピーライターブームの時の、うん、あれに惹かれたみたいなのが多いか、うんうんうん、まあ、完全に気がついたらなってましたみたいな、うん、ふわふわ系か新年系っていうのも分かれるかと思うんですけど、うんうんうん、僕ちょうどその間ぐらいじゃないかと思うんです、うんうん、なんだろう、僕がその生まれて初めて、僕が物心ついた時にはコピーライターブームはなんとなく幼稚園ぐらいの時に、幼稚園ぐらいの時なんとなくその香りがあった気が今振り返るとするんですけれども、
嫌な感じ、もう俺その時現役のコピーライターやってんけど、はい、
なんかもう、まあ、コピーライターブームというのは、うん、まあ、去っていて、ただなんかまあ子供の頃には、小学生の時には佐藤正彦の、
はい、
はい、連呼系の CM なんか、うん、みんなクラスで真似していてみたいな、うん、まあ、そういう感じだったんですね、うん、で高校生の時に、テレビ番組で世界の偉人を紹介するみたいな感じで、うん、でそのなんか VTR が流れて、うん、スタジオのゲストがそれを見てなんかワイワイ言ってるみたいな、その手の番組、うん、2時間ぐらいの番組の1、うん、その1コーナーみたいなので、うん、映画のキャッチコピー、
おう、あー、はいはい、あるね、
うん、引きつけると書いて、うん、ジャック
ジャック
って読むんですよね。
そう、
映画のそのジャックを書かれてる方の特集みたいなのをやってたんですよ、うん、確かね、そこで、まあ、その方が書かれたその映画のキャッチコピーがバーッと紹介されていて、うん、で、うん、まあ、フランケンシュタインの、うん、90年代のリメイク版のフランケンシュタインなんですけど、それが愛もなくなぜ作ったっていうコピーで、うんうん、
めちゃめちゃかっこいいやつね。
で、極道の女たちでのコピーが、うん、惚れた男が極道をやったっていうコピーだったんですね。ああ、で、まあ、他にもいくつか紹介したんですけど、うん、とにかくその2つがなんかすげえ覚えていて、うん、で、まあ、たった一言で、うん、ちょっと映画のね、うん、内容というかストーリーというかテーマをちゃんと言い当てつつ、うん、ちょっとこう見たい気にさせるっていう、うん、まあ、当然こうそういう役割ですから、うん、っていうのを見て、うん、なんだろう、この一言で言い当てたった感、うんうん、のこのズバッとストライク投げたった感が、
うん、やったった
か、いや、やったった感がかっこいいなって思ったんですね、うんうんうん、で、当時、うん、まあ、高校生、まあ、夢見がちな10代の時って、うん、まあ、なんでしょう、別にギターを弾いてるわけでもないのに、うん、将来音楽で食っていけないかなとか、うんうん、なんでしょう、こうね、別に文章を書いてるわけでもないのに小説家になれる、うん、なりたいなとか、なんかこう、なんでしょう、物を作る職業に、うん、うっかり何の努力もせずに憧れてみたりする時期じゃないですか。
そうね、
うん、で、そう考えた時に、うん、多分俺は小説みたいな長い文章を書ける気がしない、
うん、いや、書けない、
書けない、
いや、書ける気がしない、うん、そう
そう、書けない、うん、書いたことがない、うん、で、小学校の時褒めてもらった読書感想文は母親が添削しまくってるで、あと、なんでしょうね、まあ、楽器もやってないから、うん、ミュージシャンにもなれない、うん、ってことはおそらく、まあ、作曲家にもなれない、うん、で、映画監督に なり方もわからない、うん、まあ、漫画家も多分なれないだろうみたいなことで、うん、こうね、うん、なんとなくうそらぼんやりと、うん、なんか物を作る仕事で、うん、なんかかっこよく暮らしていきたいななんてことを思ってる中で、うん、 この職業はもしかしたら、うん、この短い文章だったらいけんちゃうかって、うん、
なるほど
思ったんです。
でもそれ高校生の時だよね。
高校生の時です、うん、その時思ったんです、うん、思って、でなんか俺がフランケンシュタインのコピーを書くんやったら何書くやろって一瞬その時思って、うんうんうん、紙とペンを持ち出して、うん、書く手前まで来たんですけど
手前までね、
手前まで来たんですけど、うんうん、まあこれは別に今やらんでいいとい
いね、そのね、その緩いもの一回な感じ、う
ん、これはまあ今やらんでいいと、うん、まあやれって言われる時が来たらいつかやれるだろう、うん、俺はまだ本気を出してないだけだと思って、うん、でまあちょっと引かれてたのはあったんですよ、
下地にね、
下地にあって、うん、その後何の夢何のあれもなく、うん、まあ、高校生生活を送りきり、うん、そして受験をして、うん、選んだ時にその会社、うん、の大学の学部の中にパソコミっていう文字が出た時に、うん、その時のあれだ、ちょっと待てよと、うん、お前目指してたやんけと、うん、ほんのすごく、うん、
そこでつながった、
つながったつながったんですよ、うん、あれこれもしかして、うん、これはここに行くと何かあの時の僕の夢が、うん、夢がつくのほんの数分間の夢なんですけど、うん、叶うのではなかろうかっていう、
もしかしたらね、
もしかしたら、なんかそのなんか学部の説明書きみたいなようなところに、うん、なんか広告って文字もあるじゃないですか、うん、でこれはもしかしたら、うん、こういうことなんちゃうかと思って選んだんですよ、
う
ん、
もうそういう罠にはまった、
罠にはまった、
俺もはまったんだけど同じような罠のはまり方ね。
うん、まあ、大学1年生2年生は、うん、まあ、いかにして出席を取らない授業を選ぶかを過ごし、なので、まあ、あとはもう本当に普通の大学生活を送って、うん、その時のあれ俺のあの時の夢はって思い出したのはもう就職する手前ぐらい
なんですけども、大体、うんね、今までいろんな人に、どういう経緯でコピーライターになりましたかって聞いたら、すごい昔からコピーライターになりたかったですとか、コピーの勉強してましたとか、まあ、そういう人が、まあ、多いんですけど、で、まあ、岡部みたいにこういうもうチャラチャラした感じのコピーを目指したとか、コピーライターを目指したっていう人もまあいると、まあ、だからコピーライターは千差万別であるっていうようない
いですか、そんなまとめ方。
いや別にまとめてはないのよ俺も一緒やからね。だけど確かにでも、うん、こんだけ、ね、コピーライターを目指すとか、コピーライター志望をそのチャラチャラ感で過ごした人も結構珍しいんじゃないかと、まあまあまあ、僕思うのね。だけどそのチャラチャラ感がさ、なんだかんだ言ったってコピーライターだって、で賞もらったりいろいろしてっていうのは不思議っちゃ不思議だよね。なんかね、普通もうちょっと信念があるはずなんだけどね。いや、
まあ信念がないとないわけではないんですけれどもいや僕で、まあ、その後電通に入社して、うん、で名古屋のクリエイティブハウスになって、うん、でまあとにかくコピーが下手だ下手だと言われ続けてきたというところで、うんうん、その続きの話を第3回目に持っていったらその方が美しいですかね、
うん、多分美しいと思うじゃあそのまあ名古屋時代の話は次ということで、
はい、ありがとうございました。コピーライターに聞けでは、皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや、番組への感想など、ぜひお寄せください。宛先は、podcast@tcc.gr.jp。皆様のメールをお待ちしております。この番組は、東京コピーライターズクラブがお送りしました。